fantasy.
どうも始まりました。バニラ使いだぜ
全員集合
ですね。はい、こんにちは、よしけんです。
こんにちは、昼間旬です。
はい、というわけでね、はい、久しぶりだね。
そうですね、だいぶ時間が空きましたが、
はい、ラジオもですね、
はい、
まあ、聞いてる皆さん知ってると思いますが、
はい、
ね、もうこの8月はですね、はい、自分のね、大きなライブがありました。
はい、8月16日、ね、渋谷アクス
有田家の雪バンバンバンというね、ライブがありまして、聞いてる人もね、はい、このライブに来てくれた人もたくさん、ね、いると思います、はい、この場を借りて、はい、本当にお礼がいたです。ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
で、まあ、そんな、ライブに向けていろいろやってる中でですね、はい、このね、ウェブラジオの、更新もしばらくぶりになっちゃったんですが、
はい、
今日はね、まあ、そのアクスのライブにもいろんなエピソードがね、まあ、フロントに立ってる俺もバックステージでも、はい、いろいろな、話、エピソードがいろいろあったんでね、
まあ、はい、
そんな話、それからあとこれからの、はい、話もね、レベルの話とか、はい、レベルの話とか、まあ、いろいろしていきたいと思いますんでね、はい、最後までお付き合いください。
はい、よろしく。
バニラスカイ、お前らいつまで起きてんだよ。バニラスカイだぜ、全員集合。迷子のお知らせです。埼玉県からお越しの昼間俊くんがお母さんを探しています。なわけねえだろ。バニラスカイで、バニラスカイでこそお送りするバニラスカイだぜ、全員集合。
はい、8月16日よしけん6度目の大会場ワンマンライブ、有田家の勇気バンバンバン、本当にお疲れ様でした。
お疲れ様でした。ありがとう、ありがとう。旬もお疲れだったね。
いやもう最高でした、本当に。もう何でも泣きそうになりましたけど、この本当にね、素晴らしいライブだったんですけれども、この日を迎えるにあたってですね、まあ、いろんなところでいろんなことが起きたんですけれども、うん、まずやっぱりこの自分らとして聞きたいのはですね、うん、まあ、ファンの人たちもやっぱ気になってると思うんですけど、よしけんさん本人がどういった気持ちを抱えて、このステージに立ったのかなっていうのをまだ聞いてないんで、ね、聞きたいと思うんですが、どんな感じですかね。
そうだね、
はい、
まあ、いろんな準備もしてきた中でね、
はい、
もう今回は要はさ、
はい、
すごいね、こう、うん、歌でみんなの胸に響くライブやりたかった。
あ、うん、はい、
これはもうこのライブをスタートさせて、有田家の勇気バンバンバンっていう曲を作った時点から、
は
い、
あ、なるほど、
そう思ってた、
ね、かなりストレートな歌詞。
そうそうそうそう、はい、
うん、
でね、ライブの当日とその前にね、
はい、
2夜連続ね、
はい、
ちょっと微妙な夢を見たの
よ。夢ですか。
夢を見たの。
なんかあまり吉健さんが夢っていう話はあんま聞かないんですけど、
うん、ね、
あんま見ないって言いますよね。
夢見ても覚えてないっていうかさ。
ああ、はい、
それでね、それが、
はい、
二晩連続見た夢っていうのがね、
はい、
渋谷アックスライブが、
はい、
ちょっと微妙な形でね、終わっちゃうの。盛り上がるような盛り上がらないような形で終わっちゃってさ、
はい、
で、まあ、当日来た人は、
はい、
まあ、見たんで知ってると思います。一番最後、アンコールの一番最後が、
はい、
この恋が終わってもっていうね、今回の新曲でさ、
はい、
まあ、一番みんなにこのライブで聴かせたかった新曲なわけなんだけどさ、
はい、
その1曲前がさ、夜明けのストリートだったんだけど、
はい、
2番とも、
はい、
夢の中ではね、その夜明けのストリートで曲が終わっちゃうんだよ。
終わっちゃうんですか。
そう、それでその最後の曲に行けないのよ。行けないまま終わっちゃう。なぜかわからないけどね、
うん、
そこで終わっちゃう、はい、それで、まあ、お客さんが、
はい、
こう帰って、
はい、
撤収してる時にね、
うん、
まあ、ちょっと自分の知り合いのミュージシャンがね、
はいはい、
来てて、
はい、
打ち上げどこでやるのって言うから、うん、いやちょっとバーみたいなところでやるんだけどみたいな話をね、ちょっと、
うん、
なんていうの、自分的には なんか心はもやもやこうやりきれなかったような感じで、
あ
の話して夢を見たわけ、
はい、
でね、なんで俺こんな夢見るんだろうと思ってさねえ、
うん、
ちょっとこうほらワークス当日だからさ、
はい、
ね、天気も良かったしもう、
うん、
いや今日はもうやるよみたいな感じで、
はい、
行きたかったはずなのに、
うん、
ちょっとなんか引っかかった状態で、
はい、
ね、事務所出て会社に向かったわけよ、
はい、
それでね、俺はさ、うん、俺ってものすごく神経質なところがあるのね、
はい、ありますね、
うん、で特に吉井時代は、
はい、
もう楽屋に人が訪ねてくるのも嫌だった、
うん、
もう誰も俺に会いに来るなみたいな、その始まる前とかさ、
もうめっちゃ集中
して誰も俺には声をかけるなみたいな感じだったんだけど、
はい、
そういう一面もあるんだけど、
はい、
まあ、逆にほら寂しがり屋な、ね、
はい、
一面もあるんで、
はい、
よし県になってからは、
うん、
なんていうのかな、
うん、
お礼用の楽屋が用意されてあったとしてもそれほとんど使わないで、
はい、
メンバーの楽屋に俺も行ってさ、
はい、
みんなでワイワイやりながら本番を迎えることが今までの全ての大ホールライブは大体そうだったんです
よ、はい、
ところが今回は、
う
ん、そんな夢も見ちゃったもんでね、
はい、
あ俺今日はよっぽか心してやらないと、
は
い、
うん、
今日のライブは伝わらないんだと思って、
はい、
今回久しぶりにね、その自分の楽屋にこもったね、
はい、そうですね、うん、なかなかこう廊下とか、うん、メンバーさんの楽屋行ってても、うん、全然吉健さんに会う機会がなくて、うん、あれどこに行ったんだろうとか思ってたんですけど、
うん、でまあ、
ずっとやっぱり
そうやって
たん
ですね、まあ、中で気持ちを作って、
はい、
それから当日のリハーサルね、
はい、
でさ音楽的なリハーサルっていうのは常にゲネプロ
そうですね、
でスタジオでやる最終リハーサルで、
はい、
まあ、確認は終わってるわけね、で、
はい、
当日のリハっていうのはさ、こう聞いてる人はどこでライブやっても、はい、まあ、同じように聞こえるかもしれないけれども、
はい、
会場によってやっぱこう響きとか違うよね、うん、
全然違います、ね、
もうなんかグワングワンになっちゃったりさ、
うんうん、やっぱああいう大会場になるとさらにもうわけが分かんないぐらいグワングワンになりますね、
もう何やってるのか分かんないぐらいグワングワンにステージの上になっちゃったりするんで、
はい、
まあ、そういうのをこう少しずつ調整しながら演奏しやすい状態を作ったりとか、
はい、
あとは照明さんとかいろんな人と音響さんとかといろいろ確認をしたりするのが当日のリハーサルなんだけど、うん、
はい、
今まではさ、
はい、
結構そのリハーサルもたっぷりやってたの、
うんうん、
今まではね、
はい、
でも今回は、
うん、
もうリハーサルも早々に終えてね、
はい、
もうちょっと確認して終わって、
はい、
本番に、
うん、
なんていうのかな、向かう気持ちを、はい、もっと作りたかったんだね、だから、
う
ん、リハーサル30分ぐらい終わっちゃったの多分、
そうですね、うん、なんかすごい早いなと思ったんですけど、
う
ん、
早々に終わって、
はい、うん、
それで、
はい、
まあ、本番気持ちを爆発させる、
うん、爆発しましたねあれは
ね
相当ですよこれは、
うん、まあでもね、お客さんも盛り上がってたよね、
はい、いやもうすごかったですよ、
結構ね、
うん、
嬉しかったね、
もう腕もぶち上げジャンプし、
結構俺歌ってるとさ俺のとこからはあんまりこう、
はい、
実は客席って実はあんまり見えないんだけどさ、
結構正面から の照明とかで眩しくて見えなかったりとかするんですけどね、
結構みんないい顔してくれてた、
うん、いやもうすごかったですよ、もう僕はステージクルーとしてずっと袖にいたんですけど、そこからだとすごいお客さんの顔がよく見えるんですけど、みんな笑顔だしめちゃくちゃ騒いでるし、
ね、
泣いてる人もいっぱいいるし、
嬉しいな、
すごかったです
ね、まあ、でもね、うん、本当ね、シュンもさ、はい、まあ、うちのレーベルのみんなもそうだし、その他のスタッフ も本当みんなよくやってくれたわね、
ああもうそう言ってた
ね、いやいやもう聞いてる人は、ね、
はい、
知らないかと思うんだけどさ、こう例えば、
はい、
会場で言うとオーイースト、
はい、
オーイーストはでっかいじゃん、
はい、でかいですね、
でもオーイーストはまだライブハウスなんだよな、
うん
うん、でもアックスになるともう、
はい、
作りがホールだから、ね、大変だったでしょ、結構朝から、
いやもう朝っぱらからもう機材の量がもう半端じゃないし、ね、スタッフもすごいしみたいな、
でも何が違うかっていうと、
はい、
例えばオーイーストみたいなところだと例えば照明ね、
はい、
ついてるわけだよね、
もともと
こうついてるの、
ある程度こうセットされてるっていう、
ところが、はい、アックスみたいなところは、
うん、
こう 普段もう全部ないわけよ。
何もなしに、
はい、朝バトンを落として、はい、そこにこうプランした照明をこう積っていくんだよね。
一個一個全部積んでました
ね、はい、全部積んでたでしょ、うん、何十人もかかるんだよね、人数
が、ね、すごかったですね。
だから渋谷アックス16日俺がライブやるじゃん、
はい、
ね、俺のライブ その照明と、
はいはい、
翌日別のアーティストがやった時の照明は全く違うんだよね、はい、そのプランによってこう設置が違うんだよね。大変だったでしょ朝から。
いやもうすごかったですよ。
あ、
うん、自分もその、機材搬入からいろんなスタッフと一緒にこう全部こう準備したんですけど、
うん
うん、もうみんなグンってしてもう筋肉痛になりそうなぐらい重いものをガーッと持ち上げたりとかして、うんうん、すごく大変だったんですけど、
うん、
まあ、でも自分としてはですね、こうやってヨシケンさんっていうアーティストのこう横で、まあ、ステージクルーとしてそのヨシケンさんのすぐ近くで、そのライブをサポートするっていう、仕事をできて、本当にね、まず幸せ、もうまずありがとうございますという気持ちでいっぱいなんですけど、うん、そうですね、そうですね、こう、まあ、見た人は分かると思うんですけど、まあ、自分はその吉健さんにギターを渡しに行ったりとか、してですね、まあ、吉健さんの疑似体験をまず勝手にこう自分の気持ちの中でですけど、吉健さんのワンマンライブ疑似体験みたいな、
立ってね、
そうですね、うん、はい、で、まあ、勝手にそういう気持ちでやってたんですけど、うん、やっぱりああいうでかいステージから見渡す景色っていうのは、やっぱり
気持ちいい、
気持ちいいです本当に気持ちいいです
気持ちいいね、
うん、気持ちいいです、うん、その吉健さんみたいにこうでかいことをやる人間に早くなりたいなとは思うんですけど、まずはこうやって勉強させてもらったことが自分にとってすごい大きなことで、うん、そうですね、まあ、やっぱり、スタッフ、ね、総勢60人以上いたんですが、それぞれ各ポジションでそれぞれ専門的な知識を持った人たちと一緒にこう動いてたんで、うん、ヨシケンさん率いるこの大きな戦艦に乗っかって、うん、それぞれがかなりこう上までこうドカーンと打ち上げられたような、う
ん、ね、
はい、
照明さんもそうだし、
はい、
音響さんもそうだし、
はい、
もうほらあれぐらいの大きな会場になってくるとさ、
うん、
何かこうトラブルが起こってもさ、
うん、
こう誰か人一人探すのも大変、
大変でしただ
よね、
全然見つからなくて、ね、はい、
あ、そうだった、今回もそうだった、
今回 もう結構走り回りました。
今は、はい、今はね割とそういうのがこう、
はい、
まあ、ないようにね、
うん、
いろいろとこうスタッフワークもいろいろ、
はい、
まあね、考えていろいろやって、ね、はい、うん、もらってるけどさ、
はい、
一番最初にもう日本青年館やった時なんてもう本当それでさ、うん、ましてあそこは楽屋が地下だったんでもう携帯電話も入らないしみたいなところで、
それは相当大変ですね。
その人誰かが誰か呼びに行くだけでもえらいね距離があったりとかね、
うん、
そういったもうそのなんか初歩的なところからもう大変だしさ、
うん、
時間との戦いだしね、
そうですね、
うん、その時間の中にきっちりやんなきゃいけないしね、
うん、
咳しちゃった、うん、まあその緊張感が、ね、
う
ん、たまらないっていうのもね、
そうですね、
うん、
でもやっぱりあの緊張感を得ることによって、
うん、
こう僕らとこう吉木さんとが、まあ、一つになれるっていうか、
うん
うん、
俺はね
うん、
なんか、まあ、自分で言うのも変だけどさ、
はい、
こうたくさんスタッフがいる時の燃える、
はい、あ、なるほど、
うん、何がっていうと、
はい、
やっぱその人たちがさこう来てさ、
はい、
うん、まあ、これはもうお客さんも含めてだけどさ、
はい、
その日そこにいてよかったなと、
はい、
こう思わすも思わさないも、
うん、
途中までこうサッカーでいうとこう何ボールをつないでくれる人がさ、
はい、
スタッフだとしてもさ、
はい、
シュート打つのは俺だからね。
あ、最後そうですね、う
ん、俺シュート打つか打たないかでこう点入るか入らないか、
あ、そのチーム全体の得点になるかっていうところですね。
そう、
そう、うん、
そこはさもうどんなことしてでもさ、
うん、
ねえ、
うん、
ボールを入れてやろうかっていう風な、はい、
うん、
なんかその責任感っていうのは、
はい、
息に感じるっていうの、
うん、
息に感じるっていうのは、
はい、
ね、いいことだと思うんだよね、
はい、
うん、心意気を感じるっていうかさ、
そうです
ね、
うん、
それは誰でもそうだよね、やっぱりこう、うん、いろんな人の期待を背負ってるから、
はい、
こう、うん、頑張れる とかさ、はい、
やっぱり
そう、一瞬もそうだけど、あ、
はい、
あのそうなった時は、ね、緊張とかじゃない。
あ、はい、
うん、緊張ってさ、やっぱりこう、はい、あの例えばさこう、はい、スポーツの選手がさ、
うん、
その日だけ、
はい、
頑張っても無理じゃん。
そうですね、その日だけじゃん。
その日だけ頑張っても、はい、まあまあ普通勝てないじゃん、
はい、
格闘技でもさ何でもそうだけど、
うん
うん、音楽も多分一緒だと思う、ライブとかもね、
はい、
その日だけよし今日は頑張るぞと思っても無理でさ、
うん、
その日までにこういろいろ自分の音楽、
はい、
まあ、そこに伝える気持ちもそうだし、う
ん、はい、
まあ、あるいは、まあ、もうちょっとその曲作りとかそういうとこも含めてだけどね、
うん、
やっぱ積み上げてきたもんを出すんだと思うわけ、
うんうん
うん、だからそれしか出ないから、
うんうんうん、
緊張も減ったくれもないわけよ。ただそれしか出ないんだけど、はい、その最後、
はい、
最後それが点になるか点にならないかとかさ、
うん、
まあ、例えばボクシングとかさ格闘技で言ったらさ、
はい、
最後倒すか倒さないかとかさ、
うんうんうん、
1ポイントで勝つのか負けるのかとかさ、
うん、その最後の一発っていうところ、
そこだと思うんだよね、
うん、
だからライブもさすごい上手だけどやっぱり何も感じないライブもあるだろうし、
うんうん、はい、
例えばロックバンドは別に上手じゃないけどさ、
うん、
なんか感動するライブもあるしさ、
はい、うん、
それはもうなんか会場の規模とか、
うん、
そういうとか関係なくね、
うん、
あるからね、
うん
うん、でやっぱり自分がシュートが打てる人間になってきたら、
うん、はい、
同時にパスを上げる人たちも自分に集まってくる、
あ、
だと思う、
うんうん、あ、すごいいい表現ですね。
いや、本当本当ね、
はい、
うん、
うん、
だから、ね、うん、そのまあ、アクスもそうだけどアクスじゃなくてもそうだけどさ、
はい、
なんかね、
うん、
そこに、
うん、
そういうところにね、シュンも早くこう、
はい、
ね、立って、
そうですね、やっぱり自分も
シュート
あの感覚でこう自分がシュートしたいなっていうのは、うん、すごく思いましたね今回のアックスを、
うん、だから、はい、まあ聞いてる人もそうだけど、なんかこうなんか大事な局面に立って、
はい、
緊張するって時は、
うん、
いい意味の緊張だったらいいんだけどさ、
はい、
悪い意味の不安とかっていう時はやっぱりね、うん、なんかその日までがちょっと負けてきてるんだよね、
うん、
その日までがのがさ、
はい、結構学生時代とかでもやっぱりテストとかになっちゃうと、
うん、
そういうこともやっぱすごい感じてきたりも
しました。その日だけじゃ無理だよね、
その日だけじゃ絶対無理なこと、
まあ、シートでこう適当に回るとこつければさ、うん、ある程度点は取れるのかもしれないけど、
うん
うん、
やっぱりこう積み重ねて積み重ねて準備をできて、こうなんか程よい緊張というかそういう気持ちでこうドカーンとシュートを打てるようにならないといけないですもんね。
まあ今回ありったけの勇気バンバンバンみたいなタイトルでさ、
はい、
やったじゃない、
はい、
で、まあ、このライブをやるにあたって俺はなんかこのすごくこうストレートな メッセージソングで、
はい、
あえてもう一度その原点に戻って、
はい、
原点もう一度っていうかね、
はい、
戻ったっちゃ戻ったんだけど、
うん、
まあ、一回りして戻ってきたのはちょっとまた、はい、そのなんていうのかな、うん、まあ、飛んでるコードが違うというかね、
あ、
うん、例えばさ、
うん、
このありったけの勇気ってなんだろうって、このライブが終わってから、
はい、
もう一度考えてみたんだけど、
うん、
今思うのはね、
はい、
例えばさ歌を作る、
はい、
俺たちは歌を作る、
はい、
で例えば10人の人に聞いてもらう、
はい、
で10人に聞いてもらってさ、
うん、
3人でもさ、
うん、
いいって言ってくれる人がいればもう結構 OK だったりするじゃん、
う
ん、
あ、そうです
ね、うん、だけどさ多分昔はこうだったと思う。例えば曲を作りました、
はい、
10人の人に聞いてもらった、
はい、
3人の人がいいって言ってくれた、もうここまではいいや、
はい、
でも残りの7人の人にも、
うん、
いや俺はこの曲はこういうのあんま好きじゃないけど、
うん、
あ、でもかっこいいと思うよとか、
うん
うん、自分はちょっとあんま好きじゃないんだけど、
はい、
お、でもなんか好きな人好きかもねとか風に言ってほしかったと思うわけ、
うん、あ、確かに昔はそうですよね、
うんうん、ところがね今はね、
うん、
思うのはね、
はい、
まあ曲を作って10人の人に聞いてもらって、
はい、
9人までが何がありったけの雪で分かるでいいと思う、
うん、
別に構わない、うんうん、その代わりたった一人の人の心を打ち抜けるんであれば、うん、それで構わないと思う。
あ、うん、まさにストレートです
ね、うん、だからなんかその、うん、人間だから自分が傷つくのは嫌だったりするんだけど、
はい、
でも本当に美しい花は崖にしか咲いてないよ、う
ん、あーかっこいい、
うん
うん、
それを取りに行くためにはやっぱりリスクを起こさないと、
うん、ああそうですね、リスクを犯してでもその
そう
本当に綺麗な花を
そう
一輪取りに行く
取りに行くっていう、
うん
ようなねことってやっぱきっと誰の人生にもあると思うんでね。
うんうん、そうですね。今回のそのアックスに至るまでの日々もやっぱそういう日々の積み重ねだっていうのをやっぱそばにいてすごく感じましたね。どんな状況でも取りに行くってい
う。そうそう。なんかあの、
うん、
ライブを成功させるとか成功させないとか、うん、そういうことじゃなくて、
はい、
まあ、一つこのライブの中でなんかこう、うん、自分自身がさ。
うん、
まあ言ったらこうなんか滝に打たれてるような
あ
なんかありったけの雪バンバンバンっていう曲ができて歌詞もできて意味もあるんだけど、
うん、
なんかそのそれを書いた本当のなんか自分の心死にたいみたいなとこ確かあったかな、
うんうん、
でまあ、あのこのライブを、まあ、見に来てくれた人や周りの人のおかげでこのライブを、はい、まあ、こうやって無事終えたことでなんかその気持ちがより、
うん、
自分の中で明確に今生まれたかなみたいな、
なるほど、
感じだね。
なるほど。
実はね、
はい、
このライブのね、
はい、
あのライブ音源がね、
ほ、
今ミックスダウンしてるんですけど、
お、
まだラフミックスのものがね、
え、もしかして
今日はね、
え、あるっていうことなんですか。お、お、お、あ、これはまだ僕聞いてないですよ。
かけましょうかね。
あ、マジっすか、ね、いつか、うん。
はい、じゃあね。
ほやった。吉
健のですね、はい、ね、2009年吉健渋谷区ワンマンライブありったけの雪バンバンバンから、
はい、
傷だらけの天使たち。
やった。
So tired. ことかいつもいつまでも抱きしめてたいよ。ああ翼をください、ああ翼をください。飛べないよは部屋の絶対天使になれるぜ。
しますね。
なんかあれだね、はい、今がもう一回やろうかみたいな感
じ。もうぜひ引
き戻される。
いやーなんかもう聞いてるだけで体に力が入っちゃいました。いやー素晴らしい
ね、聞いてもらいました。はい、
はい、
当日はでもなんかあのあれかな、
はい、
あのーうん、バックステージでもいろいろなんかあった、
はい、いやーもうそれはもういろいろありましたけど、結構面白かったのがですね、あの今回あのスタッフ陣ですね、あの若い子たちがいっぱい入ってまして、
いたね、いろいろね、
はい、その中で印象的だったのがあのムーミンって呼ばれてる、
ムーミン、まあ、
18歳の男の子なんですけどね、
可愛いムーミンね。
はい、まあ、なんでムーミンかって言ったらね、まあ、携帯ね、あの、まあ、連絡先教えてもらって、そのアドレスの中にムーミンっていうのが入ってて、あのそれがちょっとすごく親しみやすくて、みんなでみんなでこうムーミンムーミンってこう
気がついたらムーミンって呼ばれる。
そう、そう、吉健さんも一発で覚えちゃいました。
そうなんだ。
はい。でそれで、はい、
なんか、
はい、
あの初日、あ初日じゃねえや、あの当日、はい、なんかトイレかなんかであって、あムーミンだと思ったもん。
そうですね。そのムーミンがですね、まあ。あのゲネプロとかでね、あの投資リハーサルとかでもあの参加して見てくれてたんですけど、あのその頃から吉健さんがずっと覚えててくれたもんで、で当日その、まあ、ライブであのビーチボールをこうステージ上からポーンと蹴っ飛ばす、
そう、ね
ね、ところが
ブリッジの、ね、
そう
中で、
うん、そうあるんですけど、そこで吉健さんにこうボールをこう渡しに行く人、ちょっと人手が足りないなと、うん、なった時に
急に決まったからね、
急に決まったんですよ、ね、うん、それで、もう名前を覚えてしまっているこうジョムーミンでっていう感じで、
あの、ね、決まったんです。誰がいいって聞かれたんだよ。
はい、
誰がいいって聞かれたんだけどさ、
はい、
あのまあね、ムーミン一番覚えやすいからさ、
はい、
あじゃあムーミンで、そういえば言ったわ、確か言った言った、
そうムーミン指名が入ったと思ったんですけど、うんうん、それを彼に伝えたのが実は当日の本番直前でして、でそれでもう始まる前はね、もう本当にガチガチに緊張しちゃって、あの見るたびあの顔が真顔みたいな感じだったんですけど、もうまあ、途中あのご飯をね、あのみんなスタッフの子たちで食べてもらって、あのまた戻ってきてもらったんですけど、その後安子さんにあの聞いた話なんですけど、あのそのムーミンが全然ご飯を食べないと、
緊張して
なんかもう僕緊張してご飯が食べられません、そんな状態だったらしく、
そうなんだ。
いや あムーミンいい味出してるなと思ってい
いねムーミン、
はい、でもう当日まあまあその本番ですね、本番始まってから、うん、ちょっとこれはものすごい大役だから頑張ってくれよってこう背中を押してビーチボール、スイカのねビーチボールこう吉田さんに渡しに行ったんで、もうちょっとガチガチな感じで、まあ可愛らしいななんて思ってたんですけど、
あれさ、はい、当日さ、ボール出しに来る、はい、あるじゃんタイミングさ、
はい、
早いよ昼間
早かったっすか
早かった俺らは最後バーンかき回してる時に、
はい、
こう1,2,3 ね、要は久保田さんやってジョニーやって俺行くっていうね、
はい、
段取りだったんだけど昼間先にボールを出しちゃったんだよ。
あ、早かった。
そう。
やばい。
これ言わなきゃよかったな。なんかこれ。
やばい。俺は失敗をしてた。
言わなきゃよかったな。まあ要は久保田さんとジョニーが。まあでもかっこよかったからいいんだけど。蹴って。で、はい、俺の時にさ、まあ、最初最初ランマだっけ。最初ムーミンだっけ。
最初がムーミンですね。
で、要はスイカボール出してきて、
はい、
それ違う違うっつって、
はい、
ビーチボールが出てきて蹴ったわけでしょ。
そうですね。
俺が蹴るのが曲の締めだったんだけどさ、
うん、
まだなんつうの締まってないところから3人ボール蹴っちゃったからさ、とりあえずリズム隊の2人はじゃあこの曲どうやって締めたらいいんだろうって思ったんだって。俺ね、とっさに全員目を合わせたらしくて、もうなんかこう顔で合図して曲の終わり方を決めたらしいよ。
そうだったんですか。
ライブってさ、いろんなねことが。
そういやでももう一つそれ、うん、それに関して僕もう一つあります。うん、僕がボール持っていくじゃないですか。
うんうん、
でまず最初に置いていくボールを置きに行くのが、
うん、
最初やす子さんっていう設定だったんですよ。それでふとやす子さんの方見たら撮影をしてるんですよ。カメラを持ってめっちゃ撮影をしてるんですよ。あれこれは。
だから。これは。後だからギリギリだと思ってたんだよ。
なるほど。俺はもうここで行かなきゃ、あやばい撮影していると思って
ギリギリだと
思った。あ、そうなるほどな。
そこで俺は先走ったわけですね。
そうでもさ、
なるほど。
いやこれ言わなきゃよかったな、これ、ね、もうなんか、ね、見に来た人はそんなこと多分絶対思わないと思う。でもね、ライブっていろんなことがあるのよ。
いや、まあ、知らなかった、
うん、でも俺たちはこういろいろ切り抜けて当日ね やってるんだけど、ね、こんなライブがね、
はい、
CD と、ね、DVD にな
ります。全部入るわけですね。
ね、これがそれで、当日も予約取ってたんですけど、今ドリームスカイミュージックストアっていうバネスカイのサイトでね、
はい、ネットストアですね、
そう、
はい、
取れるんだけどさ、はい、予約はできるんだけどね、
はい、
DVD のはまあいいや、ライブ DVD で、うん、まあ、みんなかっこいいところを見てくれよって感じなんだけど、
はい、
CD の方が、
うん、
CD の方は、
うん、
これはもう警告付き CD、
警告付き CD ですか。
ああ買いたくないやつは買うなと、
ほう、
とりあえず聞きたくないやつは聞くなと。
お、これまた吉木節ですね。これ
いやいや、高いの値段が。
はい、いくらですか。
1万円。
おお、わお。
そうでもね、はい、なぜそうなのかという理由があって、
はい、
まあ、簡単に言うと、
はい、
これは公式海賊版だと思ったし、どう取れる。
あ、なるほど。
海賊版この時しか出さない。
なるほど、
うん、それでね、うんうん、ちょっと説明させてもらうと、
はい、
なぜねこういう、ライブ完全収録 CD をね、
うんうん、
作ることになったかっていうと、
はい、
ね、ライブ CD、
はい、
ね、例えばさ、まあ、2枚組とか3枚組じゃん、
はい、
ね、うんうん、収録完全収録したライブ CD って、
はい、
ね、
はい、
CD 屋さんでもそんなのなくない。
そんなにないですね。
ないでしょ。
本当になんかビッグネームの人しかない
んですよ、うん、これは、まあ、難しいことは省略するけれども、
はい、
CD としてお店で売る携帯でそれをやるのは、
うん、
よほどのビッグネームじゃない限りはね、結構いろいろとビジネスにならないというか、その、
はい、
まあ、難しいのよね。大変なんです、なんかできないのね、
はい、
それで、
はい、
そういうことがあったので、
はい、
だけどやっぱり、まあ、ライブの音源もせっかくやったんだからね、うんうん、やっぱりその来てない人にもちょっと知ってもらいたかったりさ、
そうですね、
もちろん来た人にもぜひね、うん、聞いてもらいたいっていうのがあったんで、うん、今まではね、昔はね、
はいはい、
マキシシングルのカップリングにサービスで1曲だけ入れると、
はい、
日本青年からライブから
1
曲入れるみたいなことを初期の頃はやってたの、
うんうんうん、
ところが 渋谷公会堂をやるときにね、
はい、
どうしてもやっぱりライブ音源が、うん、ライブ CD 欲しいっていう声がすごく高かったので、
あ、はい、
じゃあ、うん、予約制で、
うん、
その代わりも来た枚数だけその要は CDR 版で作って、うん、
はい、
やろうかってことを始めたわけなんだけど、
うん、
はい、ただかかる費用は、うん、そうやってやろうがどうしようがさ、
はい、
あの会場にこうマイクをセッティングして、
うん、
レコーディングしてまたミックスダウンもエンジニアさんやるわけでしょ、うん、で費用はかかっちゃうから、
そうですね、
で作るけど、うん、そのくらい高いよと、
そうなりますよね、うん、
ただその代わり、うん、もう曲ライブの始まりから最後まで、
うん、
まあ、さっきみたいにちょっとこう段取りが違っちゃったところから、
はい、
まあ、あるいはなんか間違ったところもあると思う、
うん、
なんかもう音程とかよれてるところもあるかもしれないし、
うん、
ぐしゃーっとなっちゃったところもあるかもしれない、その分、うん、なんかすごいライブならではの勢いもたくさん入ってるんだけど、
うん、
未編集ノーカット、
それはもう、うん、欲しいですよ普通に考え
て。昼間からさっきボールを置きに行って足音まで入ってるかも
そうですね、全て入ってますもんね、
そう、うん、それで、この CD をこの値段で、
うん、
実現させる代わりに、
うん、
もうこれは二度と販売しません、
はい、
だから今も例えば渋谷公会堂の時のその完全音源みたいなのね、
はい、
買えないんですかっていうふうに問い合わせとかあるんだけど、うん、いやもうあれはあの時売ったもんだけだから二度と出しません、
う
ん、
もう本当今だけじゃないですか、うん、
欲しくないやつはもう今すぐこのラジオ綺麗ぐらいのもう聞くなみたいな感じの、
はい、
好きな人だけの完全海賊版だと思ってるし、だからちょっと値段は張るけれども、
うん、
でも本当はすごいミックスもちゃんとやってるしね、
うん、
まあ、好きなやつだけ、うん、まあ、勝手に買えようと、
うん、いやでも好きな人はもう絶対欲しいんですよ、だって、
うん、
もうあの日を丸ごとやっぱり入れてある CD なんて、
うん、もう大体直すしね、うん、メジャーで出してる、ライブ CD なんていうのはもうほとんど、
うん、そうなんですよ、
差し替えてる、実は
差し替えて直しちゃってるんですね、
そう、俺が昔いた事務所の某、漢字4文字のバンドなんてねもう、
はい、
もう全曲差し替えてるくらい
の、ですかそれは
ライブ版の意味ないじゃないみたいな感じ
で、そうですよね、
今回の完全ライブ、
はあ、生ですね、本当にすごい、
うん、だからまあまあ聞きたい人はね、
うん、
聞いてほしいと思います、
はい、
ね、
はい、
まあ、ちょっとここら辺でなんか今日は俺の話ばっかりになっちゃったけど、うん、昼間の曲を聞いてみましょう
か、
どうしようか、何にしようか、何がいい、
じゃあ、
しで
夏なんで、
はい、
夏の曲に行ってみたいと思います、
はい、
聞いてください、サマーデイ、聞いていただきました。
ありがとうございます。ね、もう夏の終わりに、はい、夏にとどめをさせてもらう。サマーデイ聞いてもらってね。
ありがとうございます。はい、まあ、このライブ8月16日終えてですね、まあ、皆さん知ってると思いますが、
うん、
11月の4日にですね、
はい、
よしけんまたまた10周年ね記念をしてもう一発ワンマンライブやっちゃいます。
やるぜやるぜ。
はい。タイトルは題して路上の幻覚セレナード2です。
はい。
ね、これあの1回目あの僕ね見れてないんですけど、すっごく興味があって、あのいつもあのホームページ の写真ばっかり見て、うわこれかっこいいみたいな思ってたんですけど、これがついに見れるということで、ね、はい、
このライブはですね、はい、まあ、普段のこうロックバンドじゃなくてね、
はい、
バイオリンとかチェロとか、
うん、はい、
ビオラとかコントラバスとか、
うん、
そういうクラシック編成のものに、
はい、うん、
まあ、ピアノや、
うん、
あとはガットギターや、
うん、
ドラムや、
うんうん、
なんかもこう加わって、
う
ん、やるライブなのね、
うん、
で、これねやったの2004年に1回目やったの、
はい、
青山円形劇場って、
うんうん、
でもすごくね評判が良くてね、
はい、
ぜひまた聞きたいっていう話があったんだけども、
うん、
なかなかまあちょっと、それに適してる会場になかなか巡り合えなかったんだけど、うん、今回ね会場はあの渋谷デュオミュージックエクスチェンジっていう、
うん、
あのオーイーストの下、
ジャミルクワイのメンバーさんがプロデュースしてるっていう、
結構ここもでっかい会場なんですけど、
すごい綺麗な場所って聞きました、
うん、今回はね、うん、椅子があるライブなのね、みんなに椅子に座って、はい、
ほう
聞いてもらおうと、
はい、
それで席がですね、
うん、
自由席と、
はい、
指定席とね、
はい、
あるんだけどさ、
はい、
まあ、今日これ放送一応9月1日放送予定で今撮ってますけど、
はい、
ね、9月1日チケット各プレイガイドで発売になります、
はい、が、はい、だがしかしプレイガイドその他 ね、指定席が取れないです。
そう、指定席がね実はね、うん、事前にねこの間の、うん、要は、
はい、
アックスワンマンライブの、
はい、
公式打ち上げが
うんうんうん、
あったんだけど、
はい、
まあそこでですね、まあ、ちょっと予約を募ったりもしたのね、
はい、うんうんうん、
その後ありがとうストリートなんかでちょっと予約を募ったりしたんですけども、
はい、うん、もうすでに相当予約入ってますからね、
残り席が少なくなってしま
う、もうちょっとやばいですよ、
指定席がね、
うん、
あとわずかなんで、指定席に関してはバニラスカイレコードに連絡をいただくか、
うん、
まあ、これからまた何本かストリートライブなどやりますんで、
はい、
その時にね、
うん、
ちょっと関係者に声をかけてほしいな、もうでもなんか本当ね数少ないから、うん、ぜひバネスカイレコードの連絡をください、
うん、
ホームページからメールがあるんでね、
そうですね、そっちの方がもう一発で早いですからね、
うんうんうん、あとはドリームスカイミュージックストアね、
そうですね、
はい、そっちで販売を始めますんでね、
はい、
ぜひこのライブただのね、
うん、
ラブソングを歌うライブにはならない、
あ、マジですか、
うん、このライブも
はい、
魂の叫びでみんなの心を突き刺しに行く、
うん、
まあ、ロッケンかつバラードもたくさんやるんだけど、
は
い、熱いライブになるんでぜひ見に来てほしいなと思います、
はい、今回のテーマはチンピラオペラッティということで、
そうそうそう
なんか名前からしてすごく僕興味があるんですけど、なんか、オペラとチンピラがこうなんか融合してる感じちょっと想像がつかないですね
なんかね、1回目の、
はい、
ライブ弦楽セレナードの時にね、
はい、
もう本当にメンバーももう超一流の人たちを、
うん、
に来てもらって、
はい、
やったわけなんだけど、
うんうん、
まあ、そういうもの VS、
はい、
俺は路上で、
はい、
ヨシケンっていうのは路上で生まれてきた、
うん、
ね、まあ、アウトローじゃないですかそのなんか、
うん、
バーサス感がすごく良かったんですけども、
はい、
今回はさらにね、
はい、
そのなんか例えばアカデミックな音楽を、
はい、
なんかストリートロックンロールでこう来た自分と交わった時に、
はい、
まあ、どうなるのかなみた
いな、すごい興味あります。
そう、あとは俺のね歌、まあ、自分はこういうスタイルで歌ってるけれども、
はい、
俺ほらめちゃめちゃ喉強いじゃない、
もう強すぎてわけが分からない
ぐらいでかいでしょ、
はい、
俺バックボーンには、はい、要はそういうねそのイタリアの、ね、
はい、
例えばカンツォーネであるとか、
うん、
そのなんかオペラであるとかのような、はい、発声が実は知られてないけどベーシックにあるの、
うん、
だからそれがあるから実はこれが歌えてるんだけど、
はい、
まあ、その、
うん、
隠してあるものを、
隠してあるものを、
隠してあるナイフを、
はい、
ちょっとだけ見せようかなと思って、
ちょっとだけ見せよう、これはまた
ヒロなんか聞いたことある、俺そういうのなんかこうねスタジオでちょっとこう
もう結構スタジオで練習してる時なんかたまにちょっとだけこのオペラの曲を歌ったりもするんですよ。でそれがうわすげえ、いつもロックなのにオペラの歌手になってると思ってこれはすごいぞこの人はみたいな、
まあだからそれを丸々やるんじゃなくてさ、
はい、
まあ、いつものヨシケン だし、うん、あるいはそういう人だとちょっと交わってスペシャルな予試験かもしれないけど、うん、ちょっとそういう匂いがする箇所も、まあ、ほんの少しだけあるかもしれないね、うん、
これは絶対見た方がいい。
うん、ぜひ見に来てください、
うんうんうん、
メッセージがたくさん詰まってくれるようになるんで、
ね、いやいいですね、
ね、
ぜひ指定席早くしないともう今こうしてるうちに、だってこれ聞いてるってことはネットってことか、じゃあもう今すぐ開いてあの予約ができるってことですね。
ね、してください。ね、はい、
はい。
というわけで今日も長々と、
はいはい、ね、お付き合いいただきました。
お付き合いいただきました。
はい、
ちょっと7月があまりこのライブ、はい、あのいやラジオの更新ができなかったから、
うん、
あの9月入ったらまたね、
はい、
新たに、
はい、
ね、この放送をまたやりたいと思ってるんでね、うん、
はい、
皆さんも楽しみにしといてください、
は
い、
まあ、この夏出会った人はね、まだラジオあんま聞いてない人もいるかもしれないから、ちょっと初めから聞いてみたら面白いかもしれない、
ね、そうだね
ぜひぜひ。
じゃあ今日は最後に、
はい、
まあ、せっかくこの路上の弦楽セレナードやるので、
はい、
路上の弦楽セレナード1回目、
お
2004年の路上の弦楽セレナードから
ほう、まさかこれまた、
ライブ音源1曲
きさ
お送りします、路上の弦楽セレナードバージョン、よしけんでバタフライ、
くらえ。
ほいじゃ、バイバーイ。
バイバーイ。
君は破れた羽のままで、あの夏歩道の上に落ちてた、鈍く潰れたままの胸が似ていた、僕らは結ばれたね。ままごとみたいな暮らし方だった、寄せ合う二人は信じた、悲しい羽のバタフライ、君が飛べなかった青空、まぶしさに憎しみ感じるなら、僕の涙で曇らせたかった。翼の翅